大橋と
画伯の
大魔王はお年頃
で13日目、
はい、
はい、北の富士さん、
うん、
違うの裏親方、この時ね、
はい、
熱で出たっていうのね、
うん、
で白崎さん、おおと思って、
はい、
え、また当ててきた NHK 間違ったでこれって采配間違ってるで、はよいつ帰んの、今でしょっていうねしつこいなほんまにな、あの東が太田さんの西藤井さんというね、
はい、
どうしたんかな、出たこの顔合わせ思って、
うんうんうん、
思ったけど意外に、
うん、
なんかこの日は和気、はい、あいあいな雰囲気で、
はい、
ちゃんと話聞くし白崎さんも、
はい、
ちゃんとあの受け答えするし、
はい、
北の富士さんも、うん、俺が言ってるのバレたなと大魔王お年頃いう番組でなんか仲悪い言われてるで言って言われてるの聞かれたなと思ってほんまやけども
みたいな、まあまあまあまあまあまあまあまあね、
うん、
やっぱあの大阪の土地が何かあの保安とする雰囲気になったんじゃないですか、
うん、あかな、
ご両親
も美味しいもんあるし
美味しいもんあるし、
うん、あ飲んだんだよね、
そうそう絶対そうやって、う
ん、多分白崎さんが、うん、明日よろしくお願いしますっておーみたいな感じだったけど、飲みに行きませんかすっぽんでもみたいな感じで
二、うん、人であの南の町で消えてたわけですよ。そうそうそう、
消えていったわけですよ。
そういうことです。
はい。
はい、
で、この時はね、うん、切り返しがうまかったんですよね、白崎さんは。
ほう。
で、まあ最初注目したのは若の里と極天鳳の試合なんですけど、
はいはい、
これね、平成4年の同期生、
はいはい、
21年目で、また大阪で、
はい、
顔合わせたっていうね、
はい、
あの対戦で、
はい。
平成9年の春に初顔合わせだったらしいんですよ。
はいはいはい、はい。
でまた、同期から21年2回目の顔合わせで、
はいはい、
若の里が825勝、
はい、
83場所、
はい、
出てるのかな、
はい、
で極天鳳が833勝、
はい、
85場所出てるんだけど、
はい、
これはへーって言ってましたね北の富士さん、
まあそれはへーになりますわな、
う
ん、
どうでもいいですよって感じで、どうでもいいですよって感じでした。
まあでもそんだけ長く取ってるということですからね、
うん、
まあそのだから2人とも結局その勝利数ということで言えば10決に入ってるということですからね、
うん、
そ
う
そ
う、
いやそれはすごい話ですよ。
そうそう、それね、こうしてみると、あ、怪我は朝極天皇は痛めやすいけど、うん、ね、どちらにしても鉄人だねって言ってからね、うん、
その鉄人ですよ、うん、
まあ、腕の筋肉すごいねって思いも持ったりするやつあれしてるんだろうね
お前それ言った今の
今言って
まあもうまだ
絶対言いそうじゃない、
まあそりゃ言いそうでしたよ、そうそりゃそう思いましたよ、
まあ断面予定出てこへんかったんでしょうけどね、手伝いとか言うたらええのに、
はい、
はい、で次、
はい、
上皇龍と豊響、はい、
うん、
何やったっけなこれな、やっぱりね僕ね、
うん、
自分でこうメモ取っとるわけなんですけども、
はい、
自分の字が読めない時あるんですよねで、まあこうどっちかやったかちょっと忘れたけど、
はい、
結果振ったわけよ白崎さんが、
はい、
どうですかって立ち合い良かったですよって言って、
うん、
V 見ながら、
はい、
VTR こうやって立ち合い良かったですよってはぁとか言ってこうしてここからこう振ってうーんって見ながら考えてるからね見てなかったんかいって言って
立ち合い良かったですよ
続いてないね VTR 見ながら言うてんねん、やっぱりな、この時も鼻ぐすぐす言ってたし、やっぱり鼻しんどいやろうなと思いながら、うん、で白崎さんも振りが上手くなった、
はい、
うん、で松の山についても、
うん、
北の富士さんはそういうこと知ってるから、
うん、
心臓悪いとか、
うん、
あの肺が小さいとか、
はい、
うん、ほんならそれが、白崎さんが、
うん、
やっぱり地場所は次の場所は体調整えて頑張ってほしいですよねって言って、
はい、
言うたら北野さんが、いや体調整えてって、整えても治るもんじゃないでしょだから、
はい、
玉鷲戦の時は親方、違うの裏親方だったから、
はいはい、
玉鷲戦の時は39度ぐらい熱出てましたからねって言って、
はい、
あ、これなんか相撲僕なんかやったら相撲取る気力ないね、元気でも取る気ない力士いるしねってあ、言うてるわ言われてるでと思いながら、白里言われてるで、
怖い怖い怖い、
うん、でこの日の結びね、
はい、
白鵬と豪栄道、
うん、
ね、なんやこれについて熱く語ったんですよ、うん、北の富士さんが、
はいはい、
うん、
も
どうかなっていう感じだったかな、うん、どうかなっていう感じだったかな、
はい、
うん、じゃあね、沖の海の試合がこの前にあって、
はい、
でインタビューがあったんですよ、
はいはい、
これ13日目で、
はい、
だからこの時関東賞関東賞ちゃうわ、勝ち越し したんやったっけ
誰か
13日目沖ノ海
沖ノ海はもう準優勝4敗だったんで
優勝決定戦にもつれ込むかどうかっていう話やって、はいはい、でインタビューの時に、
はい、
今日勝てば優勝決定戦はないですね、はいはい、ってだから今日勝てば明日になりますけど、うん、みたいな感じだったら昨日すっぽん食べたからそれもあるし大丈夫ですって言ってて ですっぽん食べたそうですよって言ったらみんなすっぽん言うねって言って北口さんは食べましたか食べたよー言ってどうでしたか言ったらいやただ美味しいだけだね
ただ美味しいだけ
美味しいだけだそう土地王山と沖ノ海の戦いね
うん、
うん、
ああもう、う
ん、なんかこれもあれやって土地王山が調子よかって、
はい、
すごいがっちりした腰やってんか、うん、でそれでちょっと巻き返しの時に、
はい、
沖ノ海が何もせえへんかったからもっとなんかするとかね、
はい
何でしないのかねでここも また見て V を見ながら白崎さんがその失敗だったねと切り返し巻き返しはって言った時にスルーして、うん、じゃあ VTR 見てみましょうかみたいな感じになってんけどあまたスルー始まったと思って V を見てここはと思うとここですね巻き返すのここですよねって言ったそうここなんだよ盛り上がってるやんやっちゃうと思って珍しいほんまにうん、
なんかいなし方が上手くなったんじゃないですか
そう
北の富士さんが当たってくる感じとか、
うん、
でそれを切り返すのはここかなっていうのが上手くなったんだと思います今の話を聞いてると
そうやねだからここですねって言うねん、
うんうん、
でなこれで白鵬が勝ったら優勝っていう、
はい、
この白鵬対豪栄道やんか、
はい、
でめっちゃ熱く語ってて今歴代5位のなんですよ、
うん
北の富士さんやったかな北の海さん今5位が北の海さんやって、
はい、
で勝てば5位になるってことで北の海さん抜いて4回の優勝になるっていうこと、で北の富士さんも実は13日目に優勝決めたのは2回ありますって言って、
はいはい、
そうなのって言って相撲協会から指示をいただいてますよって千代の富士さんが4回で過去最高ですって、
はい、
2回もあった過去最高じゃなくて、13日目決めたんか、そうか、4回目で倒したけど、2回もあった、はい。はい。全然覚えてないね。やはり花粉症辛そう。
せっかく自分のことだったのに。
そう、盛り上げて
ん
のに、
うん。うん。そうそう。まあそのね、全勝優勝というくくりで言うならば、
うん、
まあもちろん今回はその白鵬関が9回目ということで新記録達成されたということで話題になってたんだけれども、北の富士さんも3回もされてるわけですよ。
うん。
だからその複数回達成した力士っていうことでバッてテレビ画面にも映し出されてて、
うん、
北の富士さんの名前もありますよってちゃんと振ってくれてやったからね。
本当だねって言った。全然覚えてないって言った。うん。でその例の白鵬と豪栄道の戦いですよ、
はい、
まあ、白鵬勝ったんですけども、はい、優勝24回目の優勝ね、
うん、
13日目4回目ということでね、
はい、
千代の富士さん並んだわけですよ、
はいはい、
でこの優勝の、
うん、
もう決めるのも北の富士さんどうですかって言ったら、うん、もうクボクリン優勝すると思ってんじゃないかねクボクリンって1割にも見立てないよって思いながら突っ込んだんですけどクボクリンって昔の人は言うよねクブクリンって、ね、今働いてるね僕が働いてるとこの店長若いのに、
うん、
クブクリンないわ言うてるからねクブクリンクブクリンやわ言うてもう自信満々に言うてるけどそれ1割見立ってへんよって言って突っ込むんですけど
まあそういう言い方をするからね、
そう、まあ、そういう感じだよね、
はい、9
割抜いてるとこでしょ、
はい、
でねあと2日、
うん、
北の富士さんがそれ終わって優勝って言って、
はい、
まあよくやったねってあと二日、僕たちは、何を頼りに解説したらいいんだろうね。もうここでもやる気なくなってるから。いや、まあこれをここは白鵬の全勝優勝なるかどうかを見ましょうよ。はいはい、そうだね、って言ったけど。白崎さん上手だったな。これは白崎さん上手と思ってね。うん。
ここに来てやっと。
そうそう、
お互いの気持ちがなんかちょっと通じ合えるようになったかなっていう。そうそう、
やっぱりラジオで通じかったんやろね、
はい、ああなるほど、
うん、やっぱりラジオはやっぱりいいと思う。
なるほどね、
うん、ラジオではよう当たってたみたいやから。
あ、なるほど、そういうことか、うん、そこでやり取りをする中で、
うん、
なんかあのこういうふうにしたらいいかなっていうところがあって、
うん、
相手もまあ、あ、ちょっと分かってきてくれたなと、北野さんも。
そうそうそう、
そのやり取りがあって、うん、ついにこの大阪場所の13日目で、テレビで決実したという感じですかね。
やっぱり、やっぱり、やっと認めたんかもしれないね。うん、お前とやったら飲んでみに行ってもええと。
そういうこと。
大魔王も早く認めてもらわなあかんわけよ。早く。
そういうこと。
はい、いうことでね、うん、千秋楽に移りますよ。
はい。
千秋楽は、
はい、
北の富士さん、
はい、
前の海さん、
はい、
藤井アナです。
はい、
まあ、安泰ですね。
ゴールデントリオですから。
東三瓶さん、西太田さんね。
はい、
太田さん、先には出てくるんですけどね。
あ、はいはいはい。
で、まあ、雅山がね、うん、あの3勝12敗ということで、
はい、
まあ、負け越したんですけど、最後の試合はすごく頑張って、
はい、
勝って、
はい、
で引退したというね、
うん、
引退するというね、
はい、
双子山親方やったっけ、
双子山親方、年寄り双子山になられますよ、はい、
ということでね、
はい、
まあ、これから審判に、
うん、
審判席に座ってることを見かけると思いますけども、
そうですね、
審判席なあのないし、
うん、
花道の奥のとこの、
うんうん、
あの組あの折りたたみ式の椅子に座ってる可能性も高いわけです、
はい、そうですね、あの教会のあの青いね、
うん、
服着てね座ってるところをよく見ますから ね親方衆が、
ま、当面は断髪式までね、はい、あの曲げのままなんで、
はい
はいはい、まあ、どうなるかね、
はい、
どんな感じのおっさんになるんかちょっと見てみたいと思いますけども、うん、
ですね、
はい
はい、
でね、この日の、相撲でまず一番最初注目したのは、
はい、
ね、アランとダイド、
はい、
アラン対ダイドです、
はいはい
はい、ダイド勝ったんですけども、
はい、
で、まあ、あのアランもいい形になってたんですよね、
うんうん、
したのにせっかくいい形なのに何もしないんだからねでまたここで言うてて、
はい、
あ、負けるよねそりゃ、まあ、アランにはとにかく厳しいほんま、
なんでしょう
ね、
あの期待されてるんでしょうかね、やっぱり、う
ん、稽古せえへん人には厳しいね。
ああ、そういうこと、
うん、稽古してないかどうか知ってるから。
なるほど、
うん、
そうか、
もう知ってんねん、もうすっごい見てはるからこの人。
怖いな、
うん、もう相撲部屋何回も何回も訪問してはるし、
怖いな、
うん、今日は何飲み行こう言うて今日はどこどこのあれ食べに行こうって言って、
はい、
うん、やっぱり一緒に飲みたいのね。
なるほど。
で、沖ノ海と妙義龍ね。
はい。
もぎるね。
もぎるね。
沖ノ海勝てば、
はい。
敢闘賞。
はい。
で、妙義龍勝ったら、来場所もしかしたら三役入るかもしれん。沖ノ海も当然来役、来場所三役になるかもしれへん、はい。あの、ね、誰だっけ。安美錦が。
安美錦、はい。
三役から落ちるから、
うんうんうんうん、
悪からっていうことでね。
はい。
あの、入るかもしれへんっていう話してて。
うん。
ね。でこれで勝ったわけですよ、
はい、
沖ノ海がで、はい、敢闘賞、何度目の敢闘賞みたいな感じになって、
うんうん、
落ち着いてよく止めたねって褒めて、
うん、
で、うん、褒めたねって言って、ほな北の富士さんがどうですか舞の海さん、向正面の、
はい、
富士さんが振ったらガーって解説して、こここうだったんですね、
うん、
でも北の富士さんがよく解説で風邪ひいたとかでよく休むとか言ってたんで、ちょっと心配ですねって言ったら、北の富士さんが、なんで君はそんなこと言うの沖ノ海、ちゃんと稽古して頑張ったらすぐに大関よこすなよ。だからちゃんと稽古してくださいよって言ってて。まあ、たまに4日のメモで、今日はコメントないよって渡されますもんね。藤井さんも暴露してました。沖ノ海にはめっちゃ厳しいみたい。引っ張ってきたのが確かそうだったんですよ。じゃなかったかな。
ああ、北の富士さんが
引っ張ってきたんじゃなかったかな。
なるほど。
沖ノ島から。
ああ、沖ノ島から。
うん。もともと福岡っていう、
うん、
しこ名でされてて、
はいはい、
僕がまだ弁当配達してる時に、三保ヶ関部屋の大阪のね、近くで歩いてるのを見たって言ったんですけど。
はい、そう、言ってるもんね。はいはいはい。
まあ、一人歩いてましたからね、あの時もね。
なるほど。
うん。うん、
まあ、その沖ノ海関が、重賞4敗で、
はい、はい、
まあ、見事敢闘賞を受賞されたわけですけれども、うん、これ実は危なかったんですよね、
うん、
何が危なかったかというと、まあ、今場所結局3勝は沖ノ海関1人だけだったんですけど、
はい、そうそうそうそう、
最終日に勝てば沖ノ海関も敢闘賞受賞ということになってて、
うん、
で、あともう一人豊ノ島関が勝ち越せば、
そうそうそう、豪栄道とね、
それもまた3勝っていうことだったので、うん、最終日にその2人が勝てなかったら、
うん、
3勝がないっていうことで、
そうそうそう、
それがなんか6場所制になってから初めてみたいな話をされてたので、
うん、
わ、これはちょっと危ないなと思いながら見てたんですけど、うん、まあ沖ノ海関が見事
そう
勝利を収めたので、
うん、
3勝全くなしという事態は避けられた、
避けられたね
というところでしたね、
うん、ということだったね、
はい、
うん、でまあ優勝はもう決まってますけども、
はい、
9回目の優勝でね、
全勝優勝で、
はい、ということで白鵬が優勝ということで、
はい、
はい、来場所どうなるかな
というところですね、
うん、まあ、まあ、春間富士がちょっとね、
はい、
元気なかったからね、言うてもね、
彼はやっぱり気持ちで動くって、まあ、もちろんね、その小兵力士の枠組みの中に入る横綱だと思うので、
うん、
スタートダッシュに失敗したりするとやっぱりちょっと気持ちが切れてしまうんだと思うんですよね、春間富士関9勝6敗だったんですけど、結局3日目と4日目に連敗してしまってますんで、
はいはいはい、
やっぱりそこで気持ちがちょっと切れてしまったところがあったんじゃないかなと。
なんかね、たわいもないの負け方してる日ありましたよね、
うん、ありましたありました、うん、なんかやっぱり気が抜けたんだろうなと。でかと思えばね、やっぱりロケットスタートからずっと突っ走るような時は、
うん、
だって、まあ、15戦全勝2回続けてっていうね、
ええ、
去年あったんで、やっぱり調子がいい時はそういう風になるけれども、
うん、
気持ち切れた時にっていう脆さが、まあ、現状のその白鵬関との差なのかなっていうところですわね、
は
い、
うん、
やっぱりね、
まあ、体もだいぶ大きくなってきたしね、
そう
言うてもね、
そうそう大きくなってきたし、
うん、
横綱らしさが見え始めて、ただまあでも最終日のね、
うん、
この横綱同士の取り組みはやっぱりちょっと意地の見せ合いだったなと思いましたね、
でしたね、
いい相撲だったと思いました、うん、ここはやっぱり最後結びの一番だからっていうところで、
うん、
大相撲だったと思いますよ、
ね、
あれは
白鵬も慎重でしたからね、横釣り基本だね、
そうおっしゃってました最後、
うん、
2人そのやっぱり最終の取り組みなんで注目して見てたんですけど、
うん、
腰が深いあたりになってて、うん、うわこれはどっちも重たそうやなと思いながら、投げの打ち合いとかもなってても、土俵際まで一旦攻められたんですよね白鵬ね、
そうそうそうそう、
そう、そこであこれ危ないと思って見てたら、ちゃんとすごいスピードで切り返して、
うん、
で最終的にはその横釣りね、腰をこう重い感じで土俵際に持っていって、
そうそうそうそう、
最後で上手で投げたっていう、うん、あれはやっぱりさすがと、
さすがやったね、
慎重だったと思いますけど、
うん、ね、
だ
からもうさすがの白鵬っていう感じのね、
はい、
今場所でしたよね
本当に、
はい、
ね、3月場所大阪ということで、
うん、
なんか前回見に行くみたいな話をしてたような気がするんだけど、
そうやねんな、
残念ながら、
ね、
行けずに、
まあ東京でも行きゃええんちゃう、
まあまあね、
うん、行けたら
まあただやっぱり見に行くとしたら、
うん、
まずやっぱり地元っていうところもあると思いますし、
まあね、
ね、うん、でやっぱりこの大門特設スタジオの下にいらっしゃるお父様も一緒にできればね、
うん、
やっぱり行きたいなと思いますし、
うん、
やっぱりね、
うん、
まあ来年こそはと、
はい、
またここで、
うん、
お伝えしておきたいと思いますね、
イエス、
はい、
いや、はい、あれですよ、
はい、
まあ、注目力士も、
はい、
まあ、言うたんでもいいんですけど、
はい、
行司さんの話ちょっとね、
はい、
ちょっとだけしますよ、
はい、どうぞ、
幕内入って、
はい、
幕入り後か、
はい、
だから中継が始まる時にちょっと出てくるのが、
はい、
俺が、うん、いつも一番好きな行司さんの、
はい、
式守与太夫さんっていう人、
はい、
やってって、
うん、
発狂なったなったっていう人ね、
はい、
ね、まあ久野助、久野助か、
はい、
とか続いて慶之助っていう人が、
はい、
木村へ、この人が手をついて発狂って言って、上がって上がってってアメザリの柳原さんみたいな感じの声の人、
はい、
ね、続くんですよ、
はい、
でその時にコロコロってすってんコロリンって土俵から落ちた玉次郎さんなんだけど、
はい、
音声が「なかったなかったあとなかったなかったなかったあと」って言うんですよ
それね
すごい特徴あるなと思って、で例のごめんなさい遮ったけど何でしたっけ、前の名前何でしたっけ、神田優さんの前な木村何だっけ、
名前ど忘れした、
忘れたね、
うん、よう出てたけどもう神田優さんや、うん、今もう、はい、
その人が前の先代の、
はい、
木村正之助さんの言い方に似てるっていう
こと
ね、
はいはい、
言うた残った残った残った残った残った残ったっていう感じの人なんです、
はい、
で金田優さんが次、
はい、
金田優さんで言うんですけど、この人は、はい、はだついたいっつって、はっけーよいって言うんですよね。 もうみんな違うから、
はい、
面白いですよ、行司さん見れたら。
まあやっぱりね、そこはなかなか見るところではないんですけど、私はその青天照蔵さんが、この行司さんのその各々の特徴をおっしゃってからですね、
はい、
やっぱりちょっと気になるようにはなりました
そうなんですか、
特にだからさっきの玉光さんの復活っていうところもそうじゃないですか。まあそんなところは失礼ながらですけど、やっぱり普通見てたらなかなか言われなかったら気づかないですよ
行司さん好きな人結構でも多いですからね。
まあ、そういうことですかね、
まあ、僕はまあ今注目じゃない、呼び出しのね秀夫さんとか注目してないですけどまだあの辺注目しだしたらもうレアもレアもええとこになりますからね
呼び出しは秀夫と言われますからね、
それはもう最後ね、もう言うたら木村庄之助さんみたいな感じやん。
まあ、秀夫さんはね、そうですね、そうですね、
でまあこれ多分機会があればね、なんていうかこう動作も真似できるんでしたいなとは思うんですけども、細かすぎて伝わらないとかもしね、あったら一回応募しようかなと思ってぐらいで、玉城さんのすってんころりんとかやろうかなと思って、
ね、ぜひやってほしいと思います本当に。
玉光さんの動きが面白いんですよ玉光さんの動きと久之助さん、
はい、
もうこれが面白くて一度見てください皆さん、相撲
ぜひ本当にご覧いただきたいなと思います。
はい、
はい、
You can come get some。話題切り替えましょう。
話題切り替えますか。はい。
終わりましたよ。
終わりました。
純と愛。
ああ、純と愛ね。
うん、
朝の連ドラね。夏菜さんが主演だった。
そうそうそうそう。
終わりました、ね。
大橋さんがあんまり好きじゃない夏菜さんね。
うん、そう。うん、あんまり得手ではないか。
うん、
そうですけど。はい。そうなんですけれども、
うん、
終わりました終わりました。
ね、なんやろね。
うん。
ほわっとした終わり方またしたよ。
というね、私もちゃんと見てたわけではないので、
うん、
なんかそのウェブでその感想を書かれてる人たちの意見を見聞きすると、
うん、
ああなんか保安とした終わり方だったんだなということでね、
うん、ちょっと関西多いよ、関西
保安とした終わり方ですか。
大阪局ちょっと多いで、
あら
もうあれといい、ダンダンとか、
あ、ダンダン
ね、もわっとした終わり方すごい多いよ、
うん、
ウェルカメとか、
はい、
なんか最後無理やり終わらせてる感があるよ。
なんでしょうね、
ね、
やっぱりその半年なら半年のクールの中で、
うん、
なんとかギュッと押し込まないといけないというのが出てしまうんでしょうかね。
毎回15分ですからね、言
う
ても、
うん、それを1週間、計6回ですか、
うん
うん、やってて結局まあ90分の
うん、
枠組みをその半年、
うん、
繰り返さないといけないので、
そうそう、151回も、
はい、
ポケモンみたいに繰り返さなあかんわけですよ、
う
ん
う
ん、
それはまあ大変は大変ですからね、まあ、とはいえなんか保安とした終わり方だったということで、
保安としてた、なんか意味深やったけどね、でも言うてもね、
あ、
うん、ちょっとは
最後結局愛しくんはどうなったんだと、
愛しくんはね、寝てました、
寝てましたよね、で最後起きたんかと、
そうそうそう、
ほんまに
ご想像は見てるあなたたちにお任せしますみたいな感じの、ほわんとした
ほんまにほわんとした感じですね、うん、それは
ほわんとしすぎだよ、本当に、
まあまあまあまあまあ、でもそれでも最終回の視聴率は 20% を超えて、
あ、そうなの、やっぱりちょっとええ話やったからね、言うても、うん、
でまあ平均の視聴率は 17% 超えぐらいだったということだったので、うん、まあそんなに見てなかったわけではないと、
うん、
でまあご覧になってた方の印象はいろいろあると思いますけれども、
うん、
やっぱり結局は朝、まあなんか爽やかな感じで、
はい、
若い2人のお話ではあったので、
yes。
まあご覧になってた方がいらっしゃったのかなという印象ですかね、
うん、
この印象も保安としてしまいますけれども、
いやいやいや、
うん、
いうことでね、
はい、
次の始まりますよ、
お、次始まりますか、はい、次は
あまちゃん、
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 うん、
あはんて
あまちゃん始まります。
あ、
まあ、東京制作局ですけども、
はいはい、
確か北三陸市が舞台のはずなんで、
はいはい、
まあね、今町おこし村おこし、
はい、
いろいろね、まあ、人がいっぱい来てほしい地域でありますんで、はい、いいことかなとも思いますけど、さすが日本の、
はい、
ね、誇るテレビ局やなと思います、
はい、
でヒロインがね、
うん、
能年玲奈ちゃんっていう、
はい、
確か兵庫県出身やったはずやねんけどなと思いながら、
はい、
ちょっとググりますね、
はい、ググりますね、
はい、
能年玲奈ちゃん、あまちゃん、あまちゃん、
もうねになってた、
もうね
当年取ってみたいな
あ、なるほどね、なるほどね。
確か出身が関西のはずなんです、この子は。っていうのは、チチンプイプイという関西ローカルの、
はい、
情
報番組が、
なんかあるんじゃないですか、西康史アナウンサーの方が、たまにこう拾うというか拾い上げるというか、関西出身で頑張ってる人を拾い上げるとか、はい、なんかあるんですけども、はい、まだ19歳ですか、
はい、19歳、
はい、13日生まれでって、
うん、なるほど、
はい、には兵庫県ですね、やっぱりね、
はい、
A 型、
はい、
162センチ
、はい、
バスとは乗ってないかな、はい
はい、
CM 出てますよ、カルピスウォーター。
カルピスの
何やったっけ、はい、ニコタッチザウォールズが歌ってる、
はい、
ライブ会場に、
はい、
もうめっちゃ汗かきながら、
はい、
応援ああって言ったら、男の子が肩車するですね、したいわと思いながらね、
はいはいはい、
みんな見とるわけなんですけども、
うん、
その彼女ですよ。
ああ
、はい、
あ、この子ね、
はい、
なるほどね。ああ、それはまた可愛いユスを選びましたな、
うん、
という感じですな。
そうですよ。
まあまあまあまあまあまあまあ、そうですか、
うん、
なるほど。
可愛い子です、本当に。
これはまたあれですね、この半年のクールは、NHK の、うん、だから大阪ではなくって東京っていうか、
そうそうそう、
東側の制作になるということで、
うんうんうん、
で、まあ、これね、制作される前からちょっと話題になってたというのは、脚本が工藤官九郎さんということ
で、そうですそうです、
まあ、ね、やっぱりそういったところでも話題になる、まあ、ね、朝の連続テレビ小説は話題にならざるを得ないんですけど、そうか、なんか、でも爽やかな可愛らしい感じの女の子の、
いい写真ですよ、いい公式サイトの写真は、
本当に、
うんうん、
どういう風な物語なのかなと思いますが、う
ん、ね、アマさんを復活するみたいな話やったと思うんですよ、最初。で、町おこしをするのに、
はい、
全然観光がないと、北三陸市には観光をあれするもんがないと、はい、
うん、
電車がつながった、
うん、はい、
で、それでも人来ない、
はい、
どうやって人呼ぼうかと、
うん、
いう時にですね、
はい、
この主人公のなんとかちゃん、
うん、はい、
名前知らんねん、まだキャスト見てないから、能年玲奈ちゃんがする、
はい、
この子は海女さんの修行してるわけなんですよ、
はい、
で、海女さん復活した、
はい、
また海女さんレディースができたっていう時に、はい、なんかアイドルかなんか、コスプレやったかな、
うん、
なんかで海女さんの格好する女の子がもうすでに同級生におって、
はい、
その子がピックアップされて、
はい、
で、まあ、いわゆるオタ系の人たちが、
はい、
ドカドカと街にやってきて、
はい、
写真バシャバシャ撮りまくるわけなんですけども、
はい、
ついでにこのノーネンちゃんがやってる、
はい、
この役も可愛いもんやから、
はい、
笑って笑ってみたいな感じで、こう町おこしに貢献していったわなっていう感じの最初の滑り出しやったはずなんですよ、
はい、なんだ言いながらよくその、
はい、
最初の物語の始まりをご存知ですね。
ちらっと見とりますよ、その辺は。
なるほど、
はい、
はい、
まあ、ヒロインもバトンタッチしたわけですし、
はい、
ね、で、キョンキョンが出てますよ、
うん、小泉京子さんが、
はい、
今ちょっと私も確認をしながらお話をしますが、
ええ、
確かに、その能年玲奈ちゃんが演じるのが天野亜希という名字の、
はい、
名字名前の主人公になってて、
うん、ええ、
そのお母さん役の天野春子さ
ん
をキョンキョン小泉京子さんが
演じた。そうやね、お母さんやね、まだお母さんおれへんかったよ。いつもやねん、いつもお母さんおれへん感じやねん。そうちゃう？
まあそうかな、
鉄板もそうやったやろ。
おお、
うん、ほんまにいつもお母さんおれへん感じになってるね。
そう、
翼のお母さんも確か出てておれへんかったよ。
うん、
なんでちょっと NHK
ヒロインはそういう役回りなんでしょうか、ていうか、ヒロインがそういう風な家庭環境にいて、
うん、
お母さんがどこからか帰ってきたりとか、
うん、
なんかそんな感じになるという。
そうやね、
なんと、まあそういう感じですか。
そうやねんな、これがな。で、まあこの天野家の名前見たら分かんないけど、
はい、
ね、夏、春、秋やねん、
はい、
冬おれへんやん。
お
ー、どこ行ったん冬なんでそんな中途半端なことするんかな、怒られるでほんまに。
どこかにいらっしゃるでしょう、きっと隠れたキャラが、
うん、
うん、
でね、確かこのゆいちゃんかなんかいう子が確かそうやったかな。
ほう。
観光のしつけ役やったと思うね。
ほう。
ちょっとあらすじ。
あらすじを。
ええ。ちらっと言うてもっていいですか。
ちらっと言うてもっていいですか。急な振りやったね、今の。いやいやいやいやいや。うん。
うん。まあまあ、そういう話ですわ。はい。なんせ言うても。で、あまさんが復活するわけですよ。
うんうん。
で、あまちゃんの過去もすごいに、可愛いじゃないですか。
まあ、可愛らしいね。
うん、ねやちゃん。
うん。
うん。かわゆすですよ。
まあ、かわゆすの成長物語ということですな。
うん。
うん。すごいもう、なんか、まとめてしまう形になっちゃいましたけど。
いや、それでよかとよ。
よかとですか。
うん。
ああ。まあまあまあまあ、純と愛も。
はい。
まあ、なんか、可愛らしい感じの、ヒロインと、うん、まあ、そのご主人になるなんか、はい、愛しくんね、
うん、
の物語でしたけど、このアマチュアもね、
ええ、
どんな感じの物語になるのか、
なるのかね、
ええ、
あれ、そういった純太のホテルのオーナーさんが役やってる俳優さん来てましたよ。
どこにですか。
相撲に。
あ、
ゲストで中日の
堀内さん。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそう、
はい、いらっしゃいましたよ。
はい、
兵庫県にお住まいで、
そうそうそうそう、
で、まあ、大阪場所なのでっていうことで、うん、お見えになってました。なんかもともとお相撲が好きでということで、お話をされてました、また相撲話に戻りましたけれども、
まあ、相撲ね、
はい、
まあ、相撲みんな見ようや、相撲。大阪場所興味ないとか言ったらあかんわ。
なんか結局我々はいつも NHK に関しての なんか宣伝みたいなことをしてしまうわけですけれども、まあまあまあまあまあまあ、まあ、そんな感じでね、
まあね、
朝の連ドラも楽しみにしましょうと。
楽しみ、まあ、今夜は俺あんま見てないんだけど、はい、ね、八重の桜もやってるし、
私は毎週見てますよ
ね。面白いなんがいっぱいありますよ、うん、
ありますあります、はい、やっぱりNHK ね、うん、これ何 NHK 申し上げる配信になってしまいますけど、やっぱりちゃんと作ってるなと思うこともありますから、
うん、
番組をね、何でもかんでも批判するのは良くないと思うんで、
そうですね、
いいものはいいということで言っていきました、うん、
受信料払おう、
はい、
ま
あ、I'm thinking about you。
まあ、なんで払わなあかんねんっていう話になるかもしれへんけども、まあその話はさておき、
はい、
ちょっとアニメーションの話しますよ。
アニメーション、
はい、アタックオブタイタンっていうね、
うん、
アニメがあります。まあこれ言うたらすぐ分かるんですけど、みんな、
はい、
はい、僕も T シャツね、こうやって着とるわけなんですけども、
ほんまや、
はい、進撃の巨人っていうね、
はいはい、
進撃言うても神の戯曲の劇じゃないよ、
はい、
進撃ってし進行する方よ、
進むね。
で巨人言うても野球の巨人ちゃうよ、
うん、
進撃の阪神なんでせえへんかったとかいうクレームなしね、
うん、
ね、
はい、
はい、で進撃の巨人っていう漫画が、はい、あるんですよ。
ありますね、まあ、
これも、はい、第1巻から僕見とるわけなんですけども、
はい、
はい、もうこれもおおなよこれと思って、
うん、
速攻買ったわけなんですけど、
はいはい、
なかなか面白くて、
はい、
まあざっくり話言うと、
はい、
なんつうんかな、巨人が人食うんですよ。
巨人が人食う、はい、
うん、ね、巨人なんかどっから来るか分からん巨人が人を捕食するという話で、
はいはい、
それから守るために、高い壁で囲まれた、三重に囲まれた、
うん、
町を作って、うん、そこの中で、うん、まあ、人間暮らしとったわけですよ、
はいはい、
外出たらあかんけど、はい、中ではもう大丈夫やと、
うん、
まあ攻撃とかもあるから外出る憲兵団っていうのもおんねんけども、たびたび人を襲われて殺されてると、
はい、
まあさ、明確にその安心して暮らせるっていう世の中じゃないねんけど、うん、ある日ね、その壁から顔を覗かすぐらい50メートル60メートルぐらいある巨人がドーンと現れるわけですよ。
おお、怖え、
うん、その見たことないと、
はい、
それが蹴って壁壊すよるわけですよ、はい、穴開けよるわけですよ、
はい、
なら他のちっちゃい巨人がいっぱい入ってくる。
わわわ、
ちっちゃい巨人言
う
ても、
うん、
オロナミン C ちゃいますよ。
サトナ、あ、サトルでもなくて、
はい、18メーターぐらいの巨人ですね。
ガンダムやな。
そうそう、それがいっぱい入ってきよるわけですよ、
はい、
で、まあ人を襲われると、
はい、
それに立ち向かうのがその憲兵とか兵隊とかいわゆる、はい、なんていうのかな、立体機動装置っていうのをつけて、
ほうほう、
こうなんていうの、ワイヤーがパーンパーン飛んで、
はい、
スパイダーマンイメージしてください。
ああ、手からなんか飛び出るそうみたいな。そうそうそう、
は
い、
スパイダーマンの方ですよ。アメリカのスパイダーマンの方を想像してください、
はい、
スパイダーマンを想像したらダメですよ、
はい、
そういう感じでバーン行くわけですよ、
はい、
で、まあ、二刀流みたいな、こう カッターナイフって言ったらいいんかな、なんかこんな長い刀みたいなやつ持って、それで、はい、巨人の弱点、首のこのボンノクボって、はい、あの仕事人がテレーンって刺すとこでプスって、
うなじとかこの後ろのあたりね、
そこ切り取ったら、はい、巨人は死ぬということで、うん、そこ切り取るわけですよ、うん、そういう話なんですよ、はあ、そういう戦いの話で、主人公のエレン・イエガーっていうのがおりまして、
はい、
でそれ彼が、はい、あの一回食われるんですよ、巨人に
一回食われる、うん、はい、
食われてんけど、うん、なんか知らんけどブワーってこう巨人を破って巨人が出てきたわけですね、
巨人を破って巨人が出てきた、
うん、ほう、その巨人は巨人を倒しよると、
ほう、
それが実はエレンやったっていう、まあリアルウルトラマンみたいな話やね、言うたら、
は
うん、リアリティを求めたウルトラマンを描きたかったって、
は
あの原作者の富山さんっていう人なんだけど、はいはい、その人が言ってましたね、
うんうんうん、
という話がこのアニメになるということで、はい、4月の6日からやったかな、6日7日ぐらいから、
はい、
ぜひ見てほしいなと、まあ、26時からやからみんな眠たやろうけど、
うん、
見てんかっていうことでね、
また宣伝みたいになってますけど、
そうそうそう、まあ大橋さん声優好きやから、
はい、
声優の話しだとするけども、
はいはい、
まあ家がエレン役には梶裕貴さんですよ、
もうね今なんかあの、うん、ちょっと若手のええ声っていう男子はもう右見ても左見ても梶裕貴の名前になってますけどね、
そうなんです、もう大体もう大体梶さんやね、ちょっとええ声のあの若い男の子って多分大体梶さん、
うん、確かに、
まあそればっかり、
まあ栄光やからね、確かにね、う
ん、
はい、
ちょっと福山さんみたいな感じだけどね、福山潤っていう人がおりましたね、
はい、
ルルーシュの声してた人ですね、僕がよく昔言ってた、ね、あのコードギアス反逆のルルーシュってやつでね、あのルルーシュにブリタニアが目をつるオールハイルブリタニアっていうやつね、
久しぶりに聞きましたけど、
はい、はい、ほんでミカサっていうこれあのエレンとよく仲のいい、はい、ちっちゃい子の 仲のいい、はい、女の子に石川由依さんでしょ、
はい、
はい、で、まあ、この辺見てください、アルミンとか井上麻里奈さんとか、谷山さんとか、
うん、
出てくるよ、
あ、なんかあれや ね、今頑張ってる若手がやっぱり出て来てるねという、
でもねこの下野博さんとか小林優斗さんとかも分かってやと思ったけど、うん、もう違うよ、
もう違うね、
うん、
そうね、
うん、
もうだいぶ、年になってきた感がするね、
だってもう30前でぐらいでしょ、三十路前ぐらいでしょ、まあ梶さんぐらいじゃない、若いのってこの中で、
まあうん、そうかな、まあまあまあまあね、20代から30代ということで、まあまあまあまあ、それでも全体になんかやっぱりあの出てきてってるそのキャラクター、私もあの、うん、今ちらっと見ただけですけど若い人が多い感じなので、
うん、
まあまあまあ、 あの今勢いのある若手を中心とした声優さんたちが、うん、あ、まあ人揃いというか、
そうです、
そんな感じがしますね、
うん、今のゲームとか喋、うん、るじゃないですか、
そうですね、
ゲームとかで言っても分からないかもしれないんだけど PSP 出てるとか PS ビータとかいう媒体あるでしょ、はい、PS3 とか、
はい、
でも PS ソニーの回しもんかって話だけど、喋りよるんですよね、
まあ、
大体もう喋れへんのが定番やったんけども、昔は RPG なんか言われたら、
はい、
FF7 ぐらいやったら、まあ喋ってほしいけど喋れへんかったわけですよ、はい、でも最近は全部声優さんが出がれて喋りよるわけですよ勝手に、
ね、
それがね大体もう梶さん石田明さん、
はい、
うん、あの辺やな、
うん、まあまあまあまあね、うん、あの声が出るということではね、それがもう媒体の特性みたいになってますからね最近は ね、
うん、
まあまあまあまあまあ、そんな声優さんにも注目しながら、
うん、
あの26時ということは夜2時
そうですね、
時間帯ですけども、
うん、
まあまあまあ、あのまあ本当にこの特設スタジオの中にも確かにコミックありますし、
うん、
でまあ大人気コミックのアニメ化ということなの で、まあ、きっと見る人は多いと思いますよ、
多いよ、
おそらく、うん、まあ、録画してでも見る人が多くいらっしゃるんじゃないかな、
多分これは大注目と言うてもええぐらいやから、
うん、
見てほしいですね、
なるほど、
まあ、まだ原作続いてるんで、
はい、
なんかまた違う方向に行かんことは願ってますけども、まあ行くんやろうなと思いながら、はい、もうありましたから、かったた、
うん、
過去に、
まあ、まあね、漫画版をそのまま忠実にやればいいのに、
うん、
あの変に、まあいろいろ あると思うんですけど、アニメ化するにあたって、
はい、
あれと思うようなことになることが ねありましたからね。
ありましたからね。
まあ、そのあたりどうなるのかというのは気になりますけれども、
はいはいはいはい、
まあ、でもあの注目される、まあ、今期というか4月からの新しいクールのアニメということで、
うん、そうですそうです、
私はきっと寝てると思いますけど、あの青天照蔵さんをご覧になるんでしょうね。
なると思うね。
北野内さんが
だと思いますよ。まあでもちょっとグロテスクな表現があるんで、R 指定にはなるとは思いますけども。
なるほど。
はい、うん、まあ見てください。
なるほど。
はい、
注目ですね。
はい、私からは以上です。
アイパピ
ー、終わりのね、回かなと思いますよ。
長かったですね、
うん、
やっぱり長かった。
やっぱり結局長い、結局南極大冒険な感じでした。
すいませんな、ほんま。
いや、まあそれは全然私はいいんですよ、はい。まあ、
ただね、話すのをね、いつ話すのっていうとね、今でしょってことになるから。
あの林先生のコマーシャルもね、はい、だいぶみんな言ってるで、
はい、
ほんまに、
はい、
あれもちょっとあの気合の入った感じではありますけれどもね、いつ話すの今でしょうっていう
しかないでしょう。
まあ、
ね、いうことでね、
確かに、
うん、
まあまあまあまあ、あの相撲の話から、
はい、
ドラマの話、アニメの話ということでね、うん、
まあ、
大魔王らしさが出た4月の大魔王配信だと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
何でしょうかね、2ヶ月に1回というこのペースにした、
うん、
ということで、まあ、これが、まあ、2回目になりますけれども、
はい、うん、
どうですか、なんか変わってしまいますな。
相撲を見るのが、まあ、今ちょっとね、
はい、
時間的に大変なんで、
はい、
あれなんですけども、楽しみではありますよね。
まあそれはね、まあ、あのその見たことをここで話してっていうことでね、それが、まあ、あの2ヶ月2回あるっていうのは悪いことではないかなと思います
し、ね、悪いことじゃないし、まあ、今日雨降ってないし、
ほんまや、
うん、
ほんまや、
珍しいなと思って、
ほんまやな。これね、
ええ、
いつもあの申し上げますけれども、この大魔王特設スタジオに足を運ぶときには、
うん、
もう大橋が雨を連れてくるということでね、
ええ、
まあ本当に、
雨の代わりに桜の雨をね、
はい、
あの降らしているというね、素敵な大橋さんですけども、
そう、桜のね、はい、本当にあの綺麗な季節になってますけれども、うん、
はいはい、
一番、まあ、あの何でしょうか、1年で一番いい季節がまたやってきたのかなと、
うん、
あの暖かくもなってきましたし、桜も綺麗やし、本当にいい季節がやってきたなと思いますけど、
はい、早く我々にも心の春がね、来ないかどうか、はい、それだけはね、もうずっともう永久凍土ですから、はっきり言って、温暖化によってね溶けていくんではないかなと思われてますけども、
早く心の春が来てほしいですね。もう本当に
ね大変ですけど、はい、
というわけでね、まあ、今回も楽しくお話をしてまいりました、まず我々が楽しいかどうかというところから始まりますからね、
はい、
今回もあの楽しいお話ができたと思いますので、また次回6月9日の配信でも元気に相撲話ができたらいいなと思いますよ、
はいはい、
はい、というわけで、
はい、
今回はこんな感じで、
そうですね、
はい、
まあ、トップガードを楽しみにしていただいて、
はい、
はい、
ぜひ、本当に、別人かと思うような、
うん、
あの青天照蔵さんこと高垣さんのお写真を楽しみにしていただきたいなということを私からの結びの言葉とさせていただきたいと思います。
はい、
はい、というわけでまた次回も元気に頑張って、
はい、
お話ししたいと思います。今回もありがとうございました。
はい、お相手は私ガッキーと
大橋でした。